日本語礼拝では2022年から年間聖句を決めてきました。2022年は主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。詩編23:1でしたね。23年は神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある強き助け、詩編の46:1でした。昨年2024年は、曲がった邪悪な世代のただ中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。ピリピ2:15-16でした。今年2025年は、ヨシュア記の1:9、私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたが行くところどこででもあなたの神主があなたと共にいるのだから。イスラエルの人々はモーセに導かれエジプトを脱出しました。先祖たち、アブラハム、イサク、ヤコブが生活したカナンの地を目前にする場所までやってきました。ヨシュアはモーセの後継者として選ばれ、人々を先祖たちの地に導き入れなければなりませんでした。神様はヨシュアに、恐れるな、おののくな、とこの時言われましたけれども、それはヨシュアを恐れさせるものやおののかせるものがあったからです。英語では恐れるは be frightened と訳されていましたね。日常でこの言葉を使うときは、あ、驚いた、びっくりしたっていうような意味で使うんですけれども、ここでは何者かによって脅迫され、脅かされるという、そういう強い意味合いで、ここでは使われています。おののくというのは be dismayed と訳されていましたけれども、普通はがっかりするという意味なんでしょうけれど、ここではもう意気消沈し、絶望し、勇気を失って立ち上がれなくなるという、そんな意味で使われています。ヨシアが恐れたこと、あるいはその一つは、これからヨシアとイスラエルの人々が約束の地で戦う戦いのことです。イスラエルの人々はこの約束の地に至るまで、その前進を阻む他民族と戦ってきました。そしてその都度勝利を得ました。けれども、これから戦う戦いは、今までのように自分たちを守るための戦い、防戦の戦いではなくて、もうすでにその地域を支配している王たちを滅ぼし、固い城壁に囲まれた町々を奪い取っていく攻撃の戦いになるんです。それはヨシュアにもイスラエルの人々にも全く経験のないものでした。私たちも未経験なことですとか、未知なことについて恐れを持ちます。やったこともない仕事を任せられたり、全く知らないことに取り組まなければならないとき、皆さんもどうしよう、こんなことはとてもできないと言っておじけてしまい、自分の力を十分に発揮できなかった、そんなことはなかったでしょうか。恐れやおののき、それは私たちから本来持っている力までも奪い去ってしまうのです。またたとえ過去に経験のあったことであっても、その経験が苦いもの、嫌なものであったら、そこで大きな失敗をしたものだったら、もう二度と嫌な目に遭いたくない。また失敗するに決まっている。そういう思いが先に立ちまして、その物事にどうしても尻込みします。いやいや、しぶしぶ、投げやりな気持ちでやったとしたら、また同じ失敗を繰り返して、終わってしまうのです。ヨシュアは過去に苦い経験があります。モーセがイスラエルの人々がこれから受け継ぐことになるカナンの地に、 イスラエルの各部族から部族の長を一人ずつ選びまして、その地を探らせました。ヨシュアもその一人でした。イスラエルの人々は調査隊から良い報告を聞いて、勇気100倍、約束の地に進むはずだったのです。ところが、その地について良い報告をしたのは、ヨシュアとカレブの二人だけで、後の十人は口を揃えて、その地に住む民は力が強く、その町々は城壁があって非常に大きく、その上そこでアナクの子孫を見た。あの民のところには攻めのもれない。あの民は私たちより強い。そういうふうに言って、人々の心をくじいたのです。人々を恐れ、おののかせたのは、イスラエルの敵ではなく、イスラエルの指導者、イスラエルの族長たちだったのです。そのため彼らは、約束の地に入れず、40年も荒野で待機しなければならなくなりました。40年前、ヨシアは偵察隊の一人でありましたけれども、今はイスラエルの指導者になりました。偵察隊を派遣する立場になったのです。実際ヨシアは最初に攻めることになるエリコの町に二人のスパイを送ります。彼らの報告によっては、40年前と同じことが起こるかもしれません。約束の地を目前にしながら、そこから一歩も先に進めなくなるかもしれないのです。ヨシアには、まだ経験したことのない戦いに加えて、イスラエルの人々がまたもや不信仰になり、不従順になりはしないかという過去の苦い体験から来る心くじける思いがあったわけです。それで神様はヨシアを励まされました。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。強くあれ、大きくあれ、それと恐れてはならない、おののいてはならない。恐れてはならない、強くありなさい。おののいてはならない、大きくあれ。まあ、そんな風に順序を入れ替えて読んでもいいかと思います。恐れてはならない、強くあれ。誰からも脅かされてはならない。自分に与えられたものをしっかりと守りなさい。ということです。2023年の年間聖句は、神は我らの酒どころまた力、苦しむときそこにある強き助け。でその後、詩編46編の2節は、それゆえ我らは恐れない。たとえ地が変わり、山々が揺れ、海のただ中に移るともとあります。つまり、神様が私の力であるから、私たちは恐れない、私は恐れないというのです。神様はヨシアに語られたように、私たちにも恐れるな、強くあれと語ってくださいます。神は我らの力、そこにある強き助けなんです。力も強さも神様から来ます。そのことを信じるときに、この弱い私たちも強くなります。どんな脅かしがあったとしても、それに振り回されることがなくなるのです。おののいてはならない。大きくあれ。というこの励ましは、心をくじけてはいけない。諦めてはいけない。希望を持ちなさい。勇気を取り戻しなさいということです。大きくあれっていうのは男性だけのものではないですね。まあ男らしくあれというよりも英語で be courageous と訳されているように勇気を出せ、勇敢でありなさい。そういう意味です。勇気、勇敢も男性だけのものではありません。聖書で信仰が称えられている女性の多くはそうした勇気を持っていました。勇敢な人たちでした。パウロが我が子と呼んで育てた弟子テモテですが、彼はパウロの代理者として各地に使わされ、どこに行っても忠実に 奉仕を果たしました。テモテは真実で思いやりがあり、有能で敬虔な人でした。でも、パウロの目には少し気弱に見えたんです。実際、テモテには慢性的な異病がありましたけれど、それは彼の生真面目な性格から来ているようでした。それでパウロはテモテに、もう少し大胆になりなさい、勇気を持ちなさいと言って、こう励ましています。テモテへの手紙第2の2章の1節です。ですから私の子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。あなたにはイエス様からいただいた特別な恵みが与えられているんだから、それによって強くなりなさいと、パウロは励ましています。信仰生活には大胆さ、勇気が求められます。特に人々の前で信仰を言い表そうとするときは、そうですね。私たちは証をするんだと言っても、相手をそれによって傷つけたり、とんでもないことを言うべきではありません。やはり相手のことを考えて話さなければなりません。でも、それが口実になって、人を恐れてしまうということもあるのです。そんなとき神様が、おじけるな、勇気を出せ、私たちを励ましておられる。私たちにはキリストの恵みがあって、その恵みによって強くされるんだということをもう一度思い返したいと思うのです。さて、主なる神様は、ヨシュアが直面していた恐れやおののきに対して、このようにご自分の力を与え、勇気を授けてくださいましたが、それだけではないのです。さらに素晴らしい約束をも与えてくださいました。その約束とは、あなたが行くところどこででも、あなたの神、主があなたと共にいるという約束です。もしこの約束がなかったら、神様のヨシュアへの励ましは、ヨシュアにとって大きな負担になったかもしれません。はあ、私は強くならなければならないんだ。私は勇敢でなければならないんだと、こう気負うばかりで空回りをしたかもしれないのです。本当に落ち込んで、うつ状態になっている人に、頑張って、などと言ってはいけない。そう言われますね。その人は、自分でも何とかしたいと思いながら、どうすることもできない。そのことでもうすでに苦しんでいるんです。そこに、頑張って、と私たちが言いますと、言ってくれた人に答えなければいけないと思って、また一層苦しみが増してしまう。そういうことがあるんだそうですね。ですから、そんな時は、その人に寄り添い、その人の立場に立って、その人と共にいてあげるということが何よりも大切。そのことから、その人の回復が始まってくるというのです。で、心の病について私たち人間にさえそうした知恵が与えられているなら、すべてをご存知の神様が私たちの心の状態、信仰の状態、さらには魂や霊の状態をご存知でないわけがありません。神様は私たちに強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない。おののいてはならない。そう言われるだけでなく、その励ましを私たちが受け止めることができるために、あなたが行くところどこででも、あなたの神主があなたと共にいるのだから、との約束を与えてくださったのです。ヨシュア記は、主のしもめモーセの仕事という言葉で始まっています。神様がヨシュアに語りかけられたその言葉も、私のしもべモーセは死んだという言葉で始まっているのです。今までモーセの従者として、モーセの影の下で働いてきたヨシュアでしたが、これからは独り立ちして民を導かなければなりません。 偉大なモーセが世を去った後、もはやモーセを通して神様の御心を伺うことはできません。ですから、モーセが残した律法の言葉を絶えず心に留め、その言葉を頼りに自分自身が直接祈りの中で神様の前に出て御心を確かめなければならないのです。モーセは死んだ。これはどんなにヨシアを悲しませ、不安にさせたことでしょう。しかし神様はヨシアに言われます。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。モーセは世を去り、ヨシアを一人にしていきました。しかし神様は常に存在されるお方です。モーセと共におられた神は、ヨシアと共にいてくださる。この約束がヨシアを支えました。あなたの神主である私は、あなたと共にいる。この約束によってヨシアは、くじけることなく戦い抜いて、イスラエルに約束の地を継がせることができたのです。それは、ヨシアの力と勇気の源でした。新しい年はまだ始まったばかりです。ヨシアとイスラエルの民が約束の地を一つ一つ勝ち取っていったように、私たちもこの年の一日一日を勝ち取っていきたいと思います。不平や不満で一日を満たすのでなく、神への賛美や感謝で満たされたいと思います。思い煩いではなく平安を、後悔ではなく真実な悔い改めを、自己主張ではなく他の人への思いやりを持って過ごしたいと思います。そのためには恐れに変えて確信が必要です。尻込みすることなく勇気を出して前に進むことが必要です。この年の一日一日は皆同じではないでしょう。順調な日もあれば、辛いこと、悲しいこと、そうしたことが一度にやってくる、そんな日があるかもしれません。しかし神様は言われます。あなたが行くところどこででも、あなたの神、主があなたと共にいる。この年のどの日にも、主なる神様は私の神様となってくださる。私と共にいてくださる。そのことを信じましょう。そしてこの一年の一日一日を歩んでいきましょう。祈ります。父なる神様、あなたが行くところどこででも、あなたの神、主があなたと共にいるとの約束を感謝します。恐れを覚え、おののきを感じるとき、この御言葉を思い起こし、あなたに平安や確信、勇気や力を願い求めることができますよう、導いてください。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。と約束し、誓われた。イエス・キリストを信じ、そのお名前で祈ります。アーメン。